どうぞお座りください。ですね、予定していたのはマルコの16章なんですけど、最初にちょこっと開きますね。マルコの16章の、15節からお読みします。2版は95ページ、3版は103ページですね。マルコの16章、ごめんなさい、16章、マルコ版大宣教命令ですね。15節から、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出して新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病院に手を置けば病人は癒されます。この御言葉を分かっちゃおうと思っていたんですけれども、もうすでに何回か説教したことがあるんですけども、特に奉仕に行ったところではね、ちょっとだからいいと思ったんですけど、なんか促しがあるから、その前にロマ書の11章の29節、282ページ、3版の方は308ページ、ロマ書11章29節、神の賜物と証明とは変わることがありません。少しこれに触れたいと思います。これはもうお話したところもありますけれども、これは本来11章はイスラエルのことを書いていて、イスラエルの神様からの召しと選びは変わらないんですよって。固くなりになった結果、異邦人に救いは行ったけど、それによってイスラエルに妬みを起こさせて、最後はイスラエルが全部救われる。神のイスラエルに対する選びと召しは何も変わらないんだ、賜物は変わらないんだよっていうのが、ここの本来の意味です。本来のね、本来の意味ですね。そこから提供して、私たちにも神様が与えてくださった、その、本来証明とは救いと関係するんですけども、救われた時に与えられる神の計画や召しというのは変わらないってことなんですね。で、時々私たちはその、自分たちがいろんなところを通る中でその飯を失ったように思ったり、もうふさわしくないと思ったり、あるいは間違ったんだと思ったりしてしまうことがあるけど、神様の方は私たちがどうであれ神が与えた飯を変えられることはないんですね。すごく大切なところなんですね。で、多くの場合私たちが本当にふさわしくないなってことを頭じゃなくてね、心よりもっと深い本当にふさわしくないんだな、自分には力がないんだなって思った時に、逆にその飯が確かになったり、そこから開いたりすることがしばしば起こるんですね。で、ヨセフを見るとちょっと話が飛びますけどね、ヨセフってのはマリアの夫のヨセフじゃなくて、ね、今そのシーズンですから、で旧約聖書のヨセフ、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフってかな、ヨセフ、そのヨセフを見るとご存知のように夢を見てね、2回夢を見て、その結果兄弟にね、妬まれて憎まれて奴隷になります。で、そこでまた主が共におられたので、奴隷になったけど、その家の主人に全部任されたけど、奥さんに言われてきちんと神の歌を取った結果、冤罪で今度は囚人になります。ここまでよくあるパターンなんですよね。で、それで、でもそこでも神様にやっぱり神が共におられたから、囚人のその監獄かね、監獄のその責任者はもう彼に全部任せるわけですね。そしたら2人、検察官と料理官長かな、2人来て夢を見て、でその夢を彼が解き明かしたら、検察官が元に戻されて、料理官長は殺されてね、もうご存知でしょうけど、でその通りになるんですね。で、普通ね、こういう夢を解き明かしたらね、いちいち言わなくてもね、この検察官長が元に戻って大体殺されたときね、いちいち言わなくてもですね、お、王様、私の夢をその通り解き明かしていたんですよってこう言わなくても言うと思いませんか。普通そうですよね。ところがあの時ヨセフはですね、やっと神の時が来た、やっと俺の予測が来たと思ったんですよね。だからあれね、短い説にね、実は7回私って言ってるんです。でヘブル語は日本語と似ててね、私ってことをわざわざ言わなくてもいい言葉ですよね。ね、嘘ついてたら後でのりこさんにそうですよね。だからわざわざ言わなくてもいい言葉なのに、あそこはわざわざ私って言葉が入ってるんです。だから私を思い出してください、私は何もことしない、私のことを忘れてください、私のこと言ってくださいって7回言ってるんですよ。だからあれはね、ヨセフがね、やっと俺の時が来たと思ったんですよね。そして言って、そこまで言われたら、言われなくたって忘れない、そこまで言われたら普通忘れないでしょ。なのに聖書にはっきり書いてある、忘れたって聖書に書いてあるんですよ、忘れたって。パウロ6世の言葉を真似れば意図的ですよね。明らかに神が忘れさせたんです。でね、面白いんですよ。その後ね、2年経って王様を夢見た時ね、ヨセフが呼ばれる時ね、ひげを剃ってて書いてあるんです、さりげなく。ヨセフはおそらくね、私が思うにはですよ、ここからちょっと推測ですから、天国に帰ったらちょっと微妙な季節はちょっと違うかもしれませんけど、 2,3 ヶ月はね、強化強化と待っててね、でついにね、あれこれ忘れられたなと思ったらね、ガクッと来たと思うんですね。へーって、もうひげ剃る気力もなくなって、 ね、なんかもう、まあ、いつかきっといつか戻る、神は嘘はつかないからいつかそうなる、いつかそうなるけど、いつかはそうなるとは信じてないわけで、信じてはいるんだけど、もうなんか明日来てもいいようにっていう、そういうのを失ってしまったと思うんですよ。そしたらでも2年経った時に王様が夢を見て、誰も解き合わせない、知者も呪術師も。そしたらそこでヨセフが呼び出される、思い出す、あの人が、あーすいませんでしたって、私の過ちを言わなければいけませんって言ってるの、聖書を見たら。で面白いのはね、もし2年前にちゃんと言われた通り思い出してたら、ヨセフは助かるんです。でも助かるけど、助かるだけ、囚人から普通の人にはなるけど、ナンバー2にはならないんです。2年忘れられたおかげで、2年経った時夢を思い出してくれたから、あの夢を解き明かし、誰も解き明かせないのを解き明かしたから、もうおそらくひげはね、どれぐらい伸びてたんでしょう ね、 ね、サンタクロースみたいだったりしてね、ひげを太ってね、上からあの着替えてって書いてありますよ、本当にこれ、そしてこう出てくるわけですよ。なんかさらっと書いてるけどね、なんか私なんかすごい最近ね、そこがね、ああと思ったんですよね。で来て、じゃあ、あの時すごいですよね、私ではありません、神が教えてくださるんですって言うんですよね。なんかやっぱりね、そしたら解き明かすでしょ。で王様が誰も解き明かすなって夢を解き明かしたから、あなたの人はいない、ナンバー2ってなんですよ。ってことは、あの最後の2年がどうしても必要だったんです。でもね、忘れた時にね、天使かなんか来てね、夢の中でね、ヨセフヨセフ心配しなくていいよ、あと1年9ヶ月とか言ってくれたらね、いいんですけどね、そうはいかないんですよね。モーセだってね、アラノで40年、ね、ヨセフはずっとあったけど、特に最後の2年が特にきつかったと思うんですよ。時間的にはその前の方が長いけど、でも人って時間よりもなんかあるでしょ。この最後の2年がすごくきつかったと思うんです。だけども実はその2年が必要だったの。その問いが来たから、まさに夢の成就です。ナンバー2になったから、その後ちゃんとね、7年豊作で唱えた後にやってきて、夢の通りでまず兄弟が頭を下げて、その次お父さんもやってきて、まさに成就でしょ。ということは、あの2年がなかったら神の言葉は成就してないんですよね。で私はもうね、2年終わったんじゃないかと思って、群れとしては神の問いが来てると思ってるんです、ね、パウロ牧師はなんかそういう感じで話されますからね。でも個人差があるから、ある方はその2年の真っ只中か、2年の最終章に入ってるかもしれません。でもね、飯って変わらないんです。決して変わらないんです。神様が与えた言葉と約束、吟味はしましょうね。でも確かに神だと思ったら、全然、だってヨセフはね、2年夢忘れられた時ね、牢獄の中で ね、 神様、主人から任されてから、牢屋ではすごくねやってたでしょうけどね、やってはいたけどね、俺の人生何だったんだろうと思ったりね。モーセだって80歳の79歳あたりはですね、ここで、ね、ここで追いぼれていくのかと思ってたと思うんですよね。ところがね、神様の方は飯を忘れてなかった、神の方は約束を忘れてなかった。でその通りになるんです。でね、今この群れにその約束の成就が始まっていると思うんです。皆さんどうでしょう、私は最初からいた、最初の方からいた、最初からいたんですけど、最初に3回出て開拓教会に行って、で呼び戻されて戻ってきてるから、ちょっと空間があるんですけども、でね、最初の予言はね、ひたすらポーランド予言、ポーランド、ポーランド、ポーランド予言、そのポーランド語に訳されてチェコに行って、東から西ってね、あれね、やっぱり、ね、最初の人が聞くとね、ビビビッとこう体が震えるんですよ、本当に。しかも十字架でしょ、今ついに来ました十字架。私長崎使わせた時に、私はね、送別説教したんで、パウロ牧師の前でちゃんとメインサービスで、パウロ牧師はそこに座って説教して送り出してもらったんです、最初だったから。その時した送別説教がコリント書2章2節、十字架以外知らないことに決心したんですよ。それを言われたでしょ、この前。ね、偶然と思ってないです。あれは私がしたっていうよりも、なんか神様使わす人に語らせた言葉だったから、まさに時が来た、使わす本格的な時が。これはね、ちょっと問いがかかったんですよ。で皆さんね、皆さんの教会に、皆さん一人一人に与えてるメッセージはね、ちょっと時差はあるからね、周りを気にしないで、ね、でも確実にやってきます。どうぞ呼び出されたら、ひげを剃って出ていきましょう、ね、でこの話をしだしたらこっちでなくなっちゃうから、今日のところいけないんですけど、パッとね、行ったところはごめんなさいね、2回目になるけど、うちの三女が ね、あの外面ナンバーワンの子ねあれがですね、高校卒業してね、進路が分からなくて、もうかいつまんでいます、長くなっちゃうとよくないからね。でこう まあいろんなとこ行かしたけど、みんな良かったけど導きじゃないって言ってロサンゼルスに行ったら、やっとその翔子さんが言ってた大学ね、元職士の翔子さん、今佐藤翔子さん、祈ってたことも全部答えがそこにあった。ああよかったって言ってで帰ってきたけど、お金とトーフルが足りなかった。トーフルって点がやるんですね。じゃあ勉強しましょうってことになってアルバイトして、でアルバイトしながら勉強したけど全然お金も追いつかないし勉強も追いつかなかったんですけど、まあ、不思議な形でいろいろ与えられて語学留学できた。で語学留学3ヶ月やって最後にトーフルを受けようとした時に、メール送ってきたんですね。あのお父さん、とても受かりそう、あの必要点は取れそうにありませんから、トーフルが高いんです、本当高いんです、だから受けても無理だと思うから別に受けなくてもいいよとか書いてきたからね、すぐ返信したんですね。必ず受けてくださいって、そのために行ったから受けてください、で一生懸命やって受けてください、それでダメだったら胸張って笑顔で帰ってきなさいって、必ず受けるようにって。でね、もう一つはね、真剣に祈って受けて、で分からん時は祈って鉛筆を倒せ、本当に書いたんですよ、ね、その言葉が彼女に、ね、楽になったって言ってました後でね。私本気で思ってるんですよ、あの、ね、神様において頼んで鉛筆倒せばいいんです、ね、で言ったの。それでもしダメなら、ね、もう胸張って笑顔で帰ってこいって。で私はダメならダメでいいと思ったんです。諦めは、ね、尽くし、神様を導き、間違えたのは間違えたを認めればいいんですから。それで試験終わったらね、すっきりしたってね、すっきりしたけど、これでなんかすっきりしたってのは、つまりもうこれでもう別にダメでもよかったっていう、そういう感じね、ね、なんかすっきりして帰ってくれって感じだったらね、必要点取ってたんですよ。本人が一番驚いて、本人が一番驚いてね、奇跡だって言ってね、こっちより向こうが驚いて、まあ、やっぱり分かるんでしょうね、でありえないって感じでね。でそうだから神様導いてると思ったんですね。じゃあ行ってこいって言ったら、そのロサンゼルスに亡くなってテキサスになったから、テキサスに行かせまして、で言ったんですね、お金はないけどトップ学長か学部長に行って英語で一生懸命喋って交渉しろって、ね、あのビション系だからね、本当に今でもアメリカのいいものが生きてたらなんとかなる、それがアメリカのいいところですからね、うん、だから言ったの。そして行かしたの。そして行ったらですね、ワクワクとして大学に行きましたら、その自分が一番帰りたかったっていうか、入りたかったというのも祈りの答えだと思って隠してた学部がテキサスに移動と同時に亡くなってたんです。外国人の目で学部自体が亡くなってたんです。で他の学部全部調べてもアウト。それで近くの大学とか行ってもちょっと全然あって、それで帰ってきたので、それから2年間ぐらいですね、そのトーフルの有効期間逃げなかったんですけど、流浪の旅が始まったんですね。一体何だったんだろう。であの人は外面はいいですからですね、皆さんの間にカニカねねねこうね、あの Pray for to Jerusalem と歌ってますけども、あオンラインしてるかな、ごめん B ちゃん。まあごめんね、許して。あの家族はあのそれなりにそれなりなんですね。でまあでも分かります、やっぱり本当に確信したのに、一体何が見頃だったんだろうって混乱してですね。でも確かにもともとアメリカ好きじゃなかったんですよ。好きじゃないけど道を感じて、で行った後にすごく好きになったんです。だから好きだから道を変えたんじゃなくて、好きじゃないけど道を感じて行ったらすごく好きになったんです。でトーフルも取れちゃったんですね、全然ね。で明らかに導きだったなと思ったのに、どのように違ってもうね困っちゃったんです。その時に私祈ってたら、その妻の実家に近くにある短大、そこは音楽療法士を取れるから、それに行ったらどうだって言ったんですね。あのまあ示さい、で妻に言ったら、妻は最初からそう言ったの、高校卒業した時から。いやなんか示さいけど、妻は一言言いました、私は初めから言ってたわって。まあその通りなんですけど、まあ、それで4年経ってみんなが卒業するときに入ることになる、しかも短大なんですよね。ただね、やっぱり4年経ってよかったら砕かれてたんですね。ここでね、 B ちゃんと祈ってね、やっぱりね、親っていうのは考えるんですね。パッて言ったらね、今さーっと怒るからね、こう一生懸命祈って祈って祈って、ね、予言もして祈って感謝もして、そしていやなんか示しが来るんだけどね、あのなんとかそのたで音楽療法士行って取ったらいいと思うけどどうかなとか言ったらね、はあ、それはいいかもしれないと言ってですね、その瞬間やったと思ってね、でもやったなんて言っていけないから、そう思うとか言いながらですね、牧会者になってよかったですね。それでやって、そしたら4年経って逆に良かったんですね。 ある方のお家に行って、ギフトも行ってくださいましたけど、寝たきりの人のところに行ってコンサートしたのはすごく良かった。で本当にその人と手を握って、ね、その家族も一緒に行って、本当にその時にその賛美がこんなに人の心を癒すっていうね、 その人と一緒に南九州大会の賛美大会まで一回出たんですけど、そこまで癒されたんですけどね、ちょっとね、そこまで癒されたんですけど、ちょっとその後いろんなことがあって、またちょっと怪しいんですけど、それがすごい大きかったみたいで、本当に音楽療法士になりたいと思ったんですね。それで行くことになった。でもそしたらアメリカさよならなんです。まあ、もう一つ長崎もあるけど、今日はちょっとそっち置きますね。長崎も彼女は日本だったら長崎が飯だって言ってるんですね。どこに行ってもね。だからその長崎とアメリカさよならって感じでさよならしたで行ったんですけど、行ったらよかった。大好きなおじいちゃんとおばあちゃんがいて、4年前は、まあ、それまで元気とは言えないけど、まあ、そこまで弱くなかった。今は非常におばあちゃんが弱くされてるから、おじいちゃんもやっぱり弱くされてるから、本当に介護が必要なんですね。それで妻は行ったり来たりしてますから、彼女が行ってくれると安心ですね。で、音楽療法の一つとして彼女は毎晩ゴスペルをおばあちゃんの身元で歌って、その後お祈りをする。おばあちゃんはそう喜んでくれる。でしかも音楽療法でクラシックも勉強するし、ジャズは作りだったけど、クラシックも勉強するし、ハンディ持った人たちも行くし、逆に、年老いた人も行くから、年老いた人行くときに、唱歌を歌うんですね。唱歌ってどんな歌があるんだっけ。赤とんぼとかかな、ね、あるいはうさぎおいしい顔の山って、うちの妻の18番ですね。それからあともう一つはですね、昔の歌知ってます。起立して歌う人、赤いリンゴにって歌うやつ知ってますかね。でBちゃんは全く知らないんですね。でおばあちゃん知ってるんですね。でおばあちゃんがね教えてくれるんです。でおばあちゃんと一緒に歌うんですって。これはね、うつの人にはいいんですよね。すごい祝福されてる。それでよかったなってことだったけど、それで終わらなかったんですね。二つ、時間がないからパッパッと言いますね。一つは長崎はされたんですけど、音楽療法士は日本では国家資格ではありません。アメリカではミュージックセラピストっていうすごく社会的立場のある国家資格です。日本では違います。それを国家資格にしようと運動している耳鼻科の先生がいる。しかもきちんと自分の病院では音楽療法を取り入れて、耳の聞こえない人、難聴の人にそれを通して耳が聞こえるようになるということを医学的に証明しようとして取り組んでいる先生がいるんです。で、音楽療法科のトップの先生がその先生をすごく尊敬していて、そこに行って教育実習みたいにやらなきゃいけないから、そこに行って見学させてもらって、しばらく学んできて、で資格を取った後、もし気に入られたらそこで就職できればいいだねって言ったんですよね。どこだと思います。長崎なんです。この教会のそばなんです。長崎の人でそこにかかってる人、当てあげましたね。一人だけ、あれ他にもあるでしょ、何人かいるんです ね。そして実はですね、タックンがかかってたんです。タックンは B にとっては特別なんです。その日で一緒に洗礼を受けた。それからタックンが天に帰る前の日に、最後におそらくエレサイムに会いに来たんでしょうけど、エレサイムがいなくて、うちに B しかいなくて、 B ちゃんが最後にいろいろ話をして、その次の日の朝、蒼天の時後にこう転落しましたんで、 B ちゃんにとってはタックンはちょっと特別なんですよね。だから歌を歌う時いつもタックンのことを思ってて、だからすごく天国を意識してるんです。本当に意識してるんですね。だからそのタックンが飼ってた耳鼻科って長崎なん。びっくりしましたね、ベイちゃんね。神様はすごいなってね。で、今度ね、しかもね、殉教生涯の時に、そのために帰ってくるんですよ。ご挨拶するために。出来水くんですよね。これだけでもすごいのにですね、で、岐阜と行ったらですね、英語のバイトをしろって私は言ったんです。英語忘れないために。ないんです。で、この前、大学の先生とちょっと私、面談したんですけど、その時に、ここはね、英語のバイトはないのよねって念をされました。そうなんですね。ところがながらアメリカ全く関係ないはずなのに、その先生はアメリカのニューヨークの、大学を出て音楽療法士、ミュージックセラピストになった。でその時同期だった先生が、その人が、仲のいいすごい人が、その大学の今教授で偉い先生なの。で彼女は結婚して日本に帰った後、一通り回った後、その自分の学部の、その今のいるところのトップになった。で彼女の夢があって、この短大を卒業した子を3年生に編入させて、そしてその自分が出た大学でミュージックセラピストっていうちゃんとしたアメリカの資格を取らせたいっていう夢があった。だからその大学から留学したいとかほとんどいないし、親が行かせない。ところが B ちゃんは本当は留学したかった。そして親も行った方がいいと思ってる。親って感じですよね。それで先生の方から話が来たんです。あなたを第一号にしたいって、行きませんか。ですぐ B ちゃん言いました。嬉しいですけどお金がない。お金ですね。先生言いました。第一号だからできる限り大学からねバックアップしたいと思って。でもできなかったとしてもアメリカはみんな お金があって言ってない、いろんな方法で言ってて、ローンを組むのは良くないですけどね、一つ方法がある。奨学金をもらって返すんじゃなくて、次の小学生に今度は自分が奨学金を渡すという形がある。これは借金なら分かりますよということ。もらった奨学金を今度は次の小学生に奨学金で渡すってね。借金ではない、分かりますよね。まあ、いろいろ方法があるから、とにかく先生は第一号にしたいって言ってくれてるんですね。まだ決まってませんよ。ただね、ニューヨークが開かれてきたとしてるんですね。でこの時にね、見事だなと思うんですよね。神の召しって変わらない。で私はね、群れの流れだと思います。これ群れの祝福の一つだと思いますよね。でなんね、いいななんて思った人は愚かです。あなたの人生にも神の召しは返ってきます。私具体的なことは言いませんけど、もうすぐ予言セミナーしに行くんです。ある国の指導者たちに。パウロさんの知ってます。なんで私なんでしょうね。予言のセミナーはパウロさんに行ってもらいたいしかも1日じゃなくて2日か3日かけて指導者たちが集まるので、向かいよくては九州牧会みたいなところでやってくれって向こうから要請が来てるんですよね。そしてその次ロシアからもね、今度行くのはね、賜物なんです。賜物をやったことをやってほしいって。であるローカルな何だっけ、飛んだ町の名前何だったっけ、トリアって言って、もともとクロスオブ、シティって十字架の町って言ったんですけど、トリアって名前変わったんですね。その町でやるようだったら、サマーラってその地域の一番大きな町が、そこ の一番大きな教会の人が、商標を出してくれるとか、向こう商標がないと公の場所で説教したら捕まりますから、そこが商標出してくれと言ってきて、でやることは賜物、予言なん、特に予言なんです。いやー見事ですよね。やっぱ神様すごいと思います。で私は否定的なことは言いませんが、疲れを覚えていた年頃だったんです。いや本当に申し訳ないけど、私だからヨセフとかモーセとか読むとね、間違ってたらごめんなさい、ヨセフさんモーセさん伝えておいてください。私ヨセフの2年のね、言われる直前とか、モーセの79歳11ヶ月ぐらいあたりね、おそらくこんな気持ちじゃなかったのかなって思いたくなることを正直最近あったわけですね。だからパウロさんが帰ってきてね、その感謝する力もないし、本当にこうなんかこうそういうことを言われたじゃないですか。ものすごい染みました。逆にね、なんかすごいね、ああ流れに合ってたんだと思って、なんかね急に信号が入ってきて、ね、で実際開いてきてるんですよね。で私はもう分かってます。全然ふさわしくないですね。謙遜とかじゃなくて、ちょっときついし怖いしですよね、人間的には。でもね、踏み出したらね、絶対祝福されるんです。わかります？怖いですね。で飯と賜物は変わらないです。群れに与えられている飯、その上で一つ一つね、命の冠福岡教会とか長崎勇教会とか、すいません言ったら全部やらなきゃなるから、ね、一つの教会に与えられている飯があって、で一人一人に与えられている飯がある。その群れにあって、教会にあって、一人一人にある。でその飯がこれから開かれてくるんですよね。具体的にもう言いますよ、全然ふさわしくないけど、いや私はふさわしい準備してきたって人、もうしばらく頑張ってください。まだあなたは60歳か70歳ぐらいでしょう、ね、本当にふさわしくないと思ってたらね、だってパウロがね、パウロが私は罪人の頭だと言って、私はキリスト以外、イエスの十字架以外知らないって言ったんですよ。あの人は聖書についても猛烈に勉強した人なんですよ。立場もバッチリだったんですよ。立法についてはパリサイ人非難されたところはないって言ったんですよ。一度でいいから言ってみたい、口は下げても言えない。すごいですよね。そのパウロが十字架以外は知らないって、キリストを知っていることに全てが知略ただって言ったん。あれ木だじゃないんです。あれ年を取って調べると面白いんです。最初はね、最初はね、私はユダヤ人って言ってね、その次ね、なんだっけ、違法人ってのは、なんかだんだんね、広がっていくんですよ。で、本当に最後は罪人の頭って言うんですよ。で、だんだん彼はね、進んでいくにつれてね、自分の罪深さとか誓うなさを知っていくんです。で、知っていけばいくほどね、信仰が湧き上がるんです。どうしようもないのに神は働かれるって、これは恵みですよね、クリスチャンの醍醐味。整ったから持ち上げるんじゃなくて、どうしようもないことを知ったから逆に持ち上げるっていうね、この醍醐味。確かそこでポイントがあって、今日ね、そこで踏み出すかどうか、神の言葉に信頼するかどうかは問われていくんですよね。信仰っていう。全然自分はふさわしくないし、力もないし、ね、 もう他の人が言ってもいいと思う。だけど神様私に語ったから私が踏み出そうっていうね、ふさわしい方がいて、神様私に語ったから私が踏み出そうっていう。でここはマルコの16章に行きますけど、全世界に行き全ての使えたものを伝えなせ、今宣教って言われてる、宣教ってはっきり宣教って言われてる。いつだって宣教しないといけないんですよ、どれが良くても悪くても。だからだけど今は明確に神が宣教って言われたんです。パルコ書4ヶ月通った後宣教って言われて、十字架を語れ、証しをして十字架を語れって、まさに宣教の核心ですよね、言われたんですね。この時にでもね、勢いよく行くってことじゃなくて祈ってほしいんですね。皆さんの愛する人のために祈ることと、神様あなたが使わせてくださる場所はどこですかって、私に福音を語らせようとされる方はどなたですか、今日あそこに行きます、仕事だったら今日行かないといけます、そこで私が語るべき人を置いてくださってますよねって、置いてるに決まってるんですよ。その人をどうぞ出会わせて語る力をください、その人に語らせてくださいって、わかります、祈るんですね。そして行くんです。ある場合は神に示された場所に行くし、ある場合はいつも行ってる職場とか学校に行くけど、その時にあなたが私を通して語ろうとする人、触れようとする人きっといるはずです、どうぞその人を教えてください、その人に語る機会、くれる機会を与えてくださいって乗っておくと与えられる。信じてる人は祈るんですよ。だって私を使わせてくださるのは絶対そういう人がいるって。で、そしたら開くんですね、これね。でもう一つはね、ここにね、信じる人には次の印が伴いますって書いてあって、癒しのこととか悪霊って書いてありますけど、まあ、賜物ね。で、私たちの群れは賜物なんですね。これはね、もちろん一つ書くわね。で、終わりの時代は賜物はポイントなんですけど、パルコ書も言われたんですけど、他と比べたら日本ではまあ現れてますけれども、こんなもんじゃないですよね。一番最初のフィリピンチームで瞬時の癒しが起こりましたけど、あれが日常的に普通に起こってくるはずなんです。だって週末のリバイバルなんだから。で、もっともっともっともっと祈ればいいはずなんです。1週間に5人って言ってますけど、なんかあれは最低ラインですよね。本来毎日5人祈ったっていうぐらいですよね。だって病人の人で山ほどいるんだから。で、私たちが神様私を置いて働くってことを本気で信じて、賜物を用いていくと、例えば予言も中で語っていくと開かれてくるんです、これね。で、本気になって一つは宣教していくっていうのは、神様に言われ聞いてしていくことと、もし本気になってこの賜物を使っていく、もっと大胆にあらゆる機会に、そうするとね、これから身がついていきます。で、これはこっちの応答なんです。信じてる応答なんです。わかりますかね。それでいや、その力がないんだという人は祈っちゃいます。祈ってください。神様、ちょっとすいません、私はあの人みたいにこう、ね、周り関係なく話せるタイプじゃないんです向こうから聞いてくる人をどうぞいてください。それが 2,3 人あったら元気になって4人目から言えるかもしれません。交渉してくださいね、皆さん。神様と頑張らなくて本音のところで交渉してくださいね。最近ちょっと力がなくなってるから、ね、ちょっと神様、私が語りやすい人を置いてくださいって交渉してくださいね。そして語った後に導いてくださいって、それぐらい親しく人をやってますか。交渉してくださいね。本当にやってくれますか。そして語って、もう終わりますけどね、私のってことはいくつかあって、本当に召されてるなら第二礼拝にそのアジアの国の人を勝手のように送ってくださいって本気で言ったんですよ。最初一人来たんですよ。で、その人はでもね、来たんですけど来なかったりしたら、次ですね、彼がやってきたんですよ。今日ここで歌ってた、今日誕生日なんです彼ね、22歳の誕生日、ね、そしてね、来てですね、この教会で洗礼を受けたんですよ。それ以上のことはちょっと言えません、ね、だけど、で、私は実はね、そのうちですね、行きたいんです、こっちの集会が始まるってね。わかります。だってうちの教会のメンバーなんですもんね。祈りの答えなんですかも。いやー、すごいですよね。で、今ね、礼拝でね、奉仕したりいろいろやってるんですよね。これ祈ったんです。それからね、イスラエルから帰ってきた直後にね、久しぶりに鹿児島行ったんです。その時祈ったんですよね。久しぶりに行きますって。神が使わせてくださるなら必ず今日ね、新しい人を与えてくださいと思ったの。そしたら、ね、なんと長崎に住んでるね、一人のシスターがいて、そのシスターが突然連絡してきてね、その雅子会館であるその雅子町に住んでいる40年前の友達がいたって言って連絡してくれて、その人が来たんです。で、感動してですね、40年ぶりですとか言うのはね、ノックしたんですけどね。先生なんかね、すごい震えてて、皆さんはどうもかしら、私はね、祈ったからね、あれお見事と思ったんだ。で、宮崎行った時すごく伸びてたけど、今ちょっとね、人がいなくなってるからね、 この神様はどうぞ宮崎にも神様を見ておいてください、はっきり神だったから形してくださいって言ったのに、最後に帰った後、そしたらね、牧師夫妻がやってきた、牧師夫妻ですよ。で次の時ね、祈らなかったら来なかったの。だからね、本当は来たかったけど来れなかったんです。でわざわざね、手紙送ってきました。本当に行けなくてすいませんでした、次回は必ず行きますって、長崎まで、で宮崎の会のところにも連絡でメールと連絡が来た。やっぱ面白いですよね。ちょっとね、はっきりは主の手を感じるんですよ。祈ったことに対する見事な答えが来るんです。で、皆さんね、神様に、信じてるなら具体的に祈ってください。そして、どうしようね。そこですね。だから、飯と賜物は変わらないっていうのとね、今日もう一つ、これも言われたんですね。神様に祈って踏み出していき、そして賜物を用いるっていう、これをね、ぜひね、やってほしいと思います。おそらくね、今日アンティオケでね、第7礼拝で言ってると思います。パウロ牧師、このことを。だからね、それをね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います。はい。それじゃあ、ここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、私たちが神様の言葉に応答して、出ていくことができ、また、この飯にしっかりと立って進んでいくことができるように、力強みと思って導いてください。お祈りします。罪があると祈りがかかりませんので、まず今日はデモしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたを願いと思ってほしいになりましょう。天のお父様、キリストイエス様は何よって祈ります。お一人お一人に触れてくださり、働いてくださり、祈りに対して答えを与えてください。具体的に話してください。イエス・キリストの名によって、まず心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、まず心と体を完全に治れ。肩と背中と、それから足、そのどうぞそこに触れてくださり、完全に癒してください。イエス・キリストによって結構長い慢性的になっている痛みを完全に取ってください。不信仰の霊、イエス様って出ていけ。今完全に癒されよ。今癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。耳鳴りがしている方、この耳鳴りを今取ってください。ここにいる方、オンラインの方、この耳鳴りを取ってください。耳に触れてください。イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。ある必要を祈ってきた方、この必要は満たされますけれども、なんか他に使いたいというふうにやっていきます。祈って答えは祈った通りに用いなさい。その時に、その他の必要もあるんです。その必要はちゃんと神が用意されるので、祈った答えは祈った通りに用いなさいとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。5分休んで8時から、